なぜ私はもう一度古典を手に取ったのか。私は林智恵、林智由庵と言います。32歳で成都のインターネット企業でプロダクトマネージャーをしています。2023年、私は一度集計してみました。1年で47冊の本をパラパラと読み終えたのに、きちんと説明できるのは5冊にも満たなかったのです。日記にこう書きました。私は読書をスタンプラリーにしてしまった。出会いではなく。だからこそ、量の意味を疑い始めた、この言葉が、後で古典をもう一度読み直す出発点になりました。都市部の読者1万2000人を対象にした調査では、自分は読み終わったら忘れてしまうと自覚している人の割合が 63% に達し、とりわけ25歳から35歳の層でその比率が高かったそうです。これは私自身の感覚とも合っています。私たちの世代は本が足りないわけではありません。足りないのは限られた時間を。時代を超えて繰り返し検証されてきた言葉に投じるという判断力です。そしてそれこそが古典の方が得意にしていることなのです。古典はまさにこの空白を埋めます。何代もの読者に繰り返し試され、残されたのは時代を超えて届く問いであって、一瞬で消えるトレンドではありません。私は新刊を読む快感を、古い本を読む安心感に置き換え始めました。最初の1ヶ月で、はっきりとした変化を感じました。本の話をするとき、表紙の推薦文をなぞるのではなく、自分の言葉でずっと多く語れるようになったのです。この記事が目指すのは、本当に読み込める古典のリストと、それに付随する方法をあなたに渡すことです。読んだら誇りをかぶるだけの、また別の積読リストではなく、もしあなたも年末の振り返りで本当に残った本を何冊もあげられなかったことがあるなら、私たちのスタート地点は同じです。以下の方法はまさにその状況のためにあります。たくさん読むという執着は一旦置いておきましょう。私たちが本当に欲しいのは残る読書であり、古典は偶然にも残りやすい種類の文章なのです。古典は古い本ではなく、時が古いにかけた本である。多くの人は古典を古代のものと同一視しますが、それは実は誤解です。1990年に出版され、30年間に40回以上重版された本も十分に古典になり得ます。古典を見極めるより確実な基準は3つあります。一つ、異なる時代の人々に繰り返し引用されること。二つ、繰り返し現れるある種の問題を説明できること。三つ、当時のホットトピックに頼らずとも成り立つこと。例えば、沈黙の螺旋。1974年に書かれましたが、2024年のソーシャルメディアの議論の中で12万回以上も引用されています。これは、それがニュースではなく人間の本性を説明していることを示しています。もう一つ、国富論を見てみましょう。1776年の刊行ですが、今日の分業や市場についての講義でもなお避けて通れません。なぜなら、交換という行為の中で変わらない部分の論理を捉えているからです。ですから古典を選ぶときは、新しいかどうか、話題かどうかではなく、何年生きてきたか、何人の人に必要とされてきたかをまず見るべきです。この順番を逆にすると往々にしてつまずきます。この基準をスマホのメモに書き留めておきましょう。次に、今年の必読ポスターに惹かれたとき、まずこの3つを通してみれば、無駄な時間を随分節約できます。やがて自分なりのレーダーができます。本を見たとき、今、話題かではなく、どんな繰り返し現れる問題を解いているか、とまず問うようになるのです。このレーダーが一度育てば、本の返品率も誇りをかぶる率も下がります。なぜなら、どの本も入り口を通る前に3つのふるいを通るからです。基準は、おしゃれに見せるためではなく、限られた読書予算を、 長く付き合ってくれそうな言葉に向けるためのものです。避けて通れない4つの必読古典。必読の古典を、普通の読者が世界観を築くために必要な基本に沿って4つの分野に分けました。人文、社会科学、科学、ビジネスです。人文系は、論語と瞑想録から入るのがおすすめです。2冊合わせて600ページに満たないのに、自己を置くための言葉を一揃いえしてくれます。寝る前に各一章ずつ読むのにちょうどいい。社会科学系の筆頭は、郷土中国。1948年間の薄い一冊で、14章を使って中国人の対人関係の底層にある論理を明快に説き、読むたびに新鮮です。科学系なら、時間監修が読めます。世界累計発行部数は推定1000万部を超え、普通人が宇宙のスケールを理解するのにかなり親しみやすい入り口の一つです。ビジネス系には、国富論の小6と、ファスト&スロー、あなたの意思はどう決まるかを押します。前者は交換を、後者は意思決定を扱い、合わせて約800ページの読了量です。4つの分野に均等に力を入れる必要はありません。私自身の配分は、人文2冊、社会科学2冊、科学1冊、ビジネス1冊。まず骨組みを立て、そこに肉をつけていきます。このリストの価値は、網羅ではなく、安定にあります。毎年読むものが、時代の保証を受けた、陳腐化しにくい内容であることを保証してくれるのです。時間がないなら、まず各分野から一冊ずつ選べばいい。大切なのは、その4冊を読み込み、説明できるようにすることで、未読の本を20冊貯めるよりずっと役立ちます。リストは地図であって、課題ではありません。興味に応じて具体的な署名を入れ替えてよい。4つの枠組みに収まる限り、基本はぶれません。過小評価されている、マイナーな古典。上の常連たちの他に、マイナーながら極めて価値のある本がいくつかあります。年間ランキングの200以外に居続けながら、多くの専門読者の歩みを変えてきた本たちです。ゲーデル、エッシャー、バッハは1979年初版、分厚い800ページながら、パラドックスを意図にして数学と絵画と音楽をつなぎ、プログラマー層から観察と崇められています。沈黙の春は1962年間で、農薬使用の世界的な再評価を推し進め、一冊の本が政策を変えた、数少ない真実の事例の一つです。アザジアイルのようなオーラルヒストリーは、大抵小さな輪の中でしか広がらないものの、ベストセラー伝記よりも真実の奮闘の質感に近く、業界の底流を見たい人に向いています。さらに、私たちはどこから来て、どこへ行くのか？目立たない日常の発明を一つの伏線として語り、読み終わると光やガラスや音の見え方が変わります。マイナーな古典を選ぶ実践的な方法の一つは、何部売れたかではなく、尊敬するある専門家に繰り返し上げられているかを見ることです。その方がシグナルが清い。マイナーだから難読というわけではありません。多くのマイナー本は、ただアルゴリズムに前に押し出されなかっただけです。自ら引き上げてみると、古本屋で宝を掘るように、しばしば思いがけない喜びがあります。私の個人的な経験では、マイナーな本は大抵論争が少なく、水増しも少ない。なぜなら、残ってきたのは本物だけで、営業が舞台裏を支えていないからです。マイナーな古典を隠しレベルとして扱いましょう。一冊でも解放するごとに達成感は増し、あなた独自の読書のアイデンティティを作りやすくなります。分厚い古典を薄く読む3つの方法。古典が難しいのは、大抵密度が高いからです。私は3つの方法を使って、もともと3ヶ月かかっても読み終わらない本を21日の中に押し込めました。方法1、1日1章だけ読む。読む前に5分だけ目次を見て、その章に一つの問いを立てる。問いを持って読めば、 注意力は即座に集中します。方法に長い段落に出くわしたら、まず始めと終わりの文を読み、それから深掘りするか決める。これで無駄な停滞時間の約 40% を省き、本当の論章に精力を残せます。方法3、各章を読み終えるごとに、この章は何に反対し、何を主張し、私と何の関係があるかを3文で書く。分厚い本を自分の言葉に圧縮するのです。3つを重ねれば、300ページの古典でも通常20から25番で読み終えられ、速読よりもしっかり覚えられます。なぜなら各章をあなたが処理しているからです。かつて読書会を作り、8人が同時にこの三法で郷土中国を読みました。3週間後、互いに章を説明できた人が2人から7人に増え、違いは明らかでした。薄く読む目的はサボることではなく、古典を本当にあなたの言語システムに入れ、後の思考のデフォルト語彙にすることです。棚の飾りではなく、多くの人が古典を諦めるのは、いきなり一冊丸ごと読み通すと考え、プレッシャーが大きすぎるからです。章にさらに問いに分解すれば、敷居は毎日コントロールできる高さまで下がります。薄く読んだらすぐ閉じないで、その3文の要約を自分だけに見えるコラムに投稿しましょう。半年後に振り返ると、こんなに多くの考えを貯めていたことに驚くはずです。古典を今に照らす接続術。古典についての大きな誤解は、生活から遠いというものです。実は一つの接続の動きをするだけで、彼らは即座に役立ち始めます。古い地図を今日の通りに合わせるようなものです。接続その1、本の中の一つの言葉を、今あなたが悩んでいる事柄に貼り付ける。例えば、瞑想6のコントロールの二分法で職場の不安を扱う。私が率いた読書会では、12人が週に1回月曜日に出る古典、シェアを8週間続け、使えたと答える割合が 30% から 78% に上がりました。接続その2、古典でニュースに注釈をつける。議論を見たとき、該当テーマの古典の一節を引っ張り出せば、感情を構造に変え、他人のペースに乗せられにくくなります。接続その3、古典を面接官にする。読み終えたら自問する。もしこの本が私を試すなら、どの3問に答えるか。答えられない箇所こそが弱点です。この3つの動きを90日続ければ、古典は読むべき本ではなく、いつでも使える道具になり、取り出すコストはどんどん下がっていきます。接続の本質は、本の中の時間と今のあなたの時間を重ねることです。そうして古典はカページに止まらず、あなたの日常の意思決定に生きるようになります。私には習慣があります。難題に会うたび、まず、どの老先生の本が似たことを解いていたかを考え、しばしばそのまま使える一言を引き出して自分を支えられます。古典があなたの人生の問いに代わって答え始めれば、これを読む意味は何か、と問うことはもうありません。意味はもう、行動の中に育っているからです。プロの分析、データで見る古典読書の複利。古典読書に投資する価値があるかは、感覚ではなく長期のデータを見た方がいい。以下、3つのデータセットと1つの枠組みで説明します。データ1、規模、万人級、出どころ、第三者読書機関の年次調査3年、連続で年中2冊以上の古典を読んだ人たちの、一冊の核心を自分の言葉で語れる。自己評価通過率は約 71% に対し、ベストセラーしか読まない層は 44% でした。データ2、規模、100万のシラバス級出どころ、公開学術データベースオープンシラバスプロジェクト収録された欧米大学のシラバス、100万点このうち、掲載回数の多い本の8割が、刊行50年以上の古典でした。データ3、規模、終日遺跡、出どころ、 個人の読書台帳のエクスポート古典に毎週決まった時間を割り当てる人は、時間ができた時だけ読む2位より年間完読率が約 2.1 倍高く、中断率も低い。枠組み、私はよくあるランキング法の代わりに、古典3層フィルターモデルを使います。コア層、繰り返し引用される基礎的作品。拡張層、あなたの分野で公認の必読。探索層、好奇心でランダムに触れるもの。比べると、ランキング法はその年のトラフィックに流されやすいのに対し、3層モデルはずっと安定します。実例、公開資料によれば、ビル・ゲイツは2010年から毎年ゲイツノーツで夏冬2期の書評リストを公開し、これまでに書評200本以上を蓄積しています。その選書は長く古典と科学に偏っており、観察可能な長期主義の読書の標本です。測定可能な指標、2つのメトリクスを追うことを勧めます。年間の精読古典冊数、目標12プラスマイナス3。一冊あたりのノート件数、目標15件以上。実行チェックリスト、1古典の本プールを作り、まず30冊入れる。2週に決まった3番、各25分を固定する。3一冊読み終わるごとに300字の要約を1本書く。4四半期末にノート件数が45件を超えているか振り返る。中期、上期の比率は調査と公開データベースに由来し、個人差は存在します。数字は結果を約束するのではなく、期待を作るためのものです。ご自身の状況に合わせて調整してください。複利とは、1年に100冊読むことではなく、毎年十数冊を読み込み、それらが互いに引用し合い、数年後に自考した知識の網を手にすることです。あなたの年間古典読書計画を組む。方法が終わったら実行です。1年走り切れる計画の鍵は野望の大きさではなく、リズムの安定、マラソンのようなものです。まず、古典の本プールを24冊、コア層8、拡張層8、探索層8に定め、月2冊という穏やかなペースに対応させ、いきなり潰されないようにします。週に4回の読書の夜を配置し、各30分、年間約104時間。これはドラマ1本分の時間で24冊の古典を読み終える計算で、時間の勘定は実にお得です。月末に10分の振り返りを1回。今月は何冊読み、何回語り、どれを友人に勧めたいか。3つの問いで進捗は十分見えます。本プールに 20% の弾力を持たせ、途中での入れ替えを許すが、入れ替えた本も3層基準を満たさねばならず、計画が硬直したタスクリストになって柔軟性を失わないようにします。計画をカレンダーに書き込み、固定のリマインダーを設定するのは、意志力に頼るよりずっと確実です。最初の90日を保てば、その後は自動的に続き、習慣になります。一年後に振り返ると、その24冊の古典は、今年読んだ、というまた別の数字ではなく、あなたの話しぶりの中の安定した底色になっています。それが計画の真の報酬です。ある月に一冊しか読み終わらなくても構いません。大切なのは、1ヶ月丸ごと読書を絶たないこと。1年間の総残留を決めるのは、単月の冊数より連続性なのです。計画を1年間満たせば、それを多年の習慣にする意欲がさらに湧くでしょう。なぜなら翌年はもう初めから迷わずに済み、プールもリズムもすでに整っているからです。無駄に読まないために、本リストを知識体系に変える。林知園は年間60冊買うが、本当に残るのは10冊未満。後に彼は、3層フィルターで本リストを作り直しました。1層は行動を変えられる本だけを見る。2層はテーマでグループ分けする。3層は読む前に答えたい問いを3つ書く。1年で長期記憶に残った本は10冊から23冊に上がりました。彼は読み終わることと 読み解くことは別物だと気づきました。読んでだけで記さなければ、知識は水がアヒルの背を流れるように消えます。彼は各冊に一枚ノートをつけ、実行可能な結論を3つだけ記します。半年後に見返すと、その詩編は本そのものより役立つのでした。古典が古典たる理由は、彼らが同じ根本の問いに繰り返し答えているからです。これらを署名ではなく、問いで分類すれば、異なる時代の異なる著者が同じことを言っていると気づきます。それがあなたの体系の誕生です。次のステップ、あなたのリストから3冊を選び、各冊読む前に3つの問いを書き、読んだ後に1枚の紙に3つの結論を書くこと。よくある質問、FAQ。FAQ1。もの古典は難しすぎて、読み込めないときはどうすればいいですか？と、まず薄いものから。例えば、瞑想録は200ページ未満です。次のステップ、今夜一冊選び、目次と第一章だけ読み、興味のある問いを一つ書き留めてください。FAQ2。門、古典を読むまとまった時間がないとき、どう組みますか？と、古典を毎晩25分の小さな区切りに分解する方が、週末の詰め込みより効きます。次のステップ、カレンダーで週3番の読書枠を固定し、リマインダーを設定してください。FAQ3。門、古典だけを読むと、今のホットトピックから乖離しませんか？と、しません。古典が提供するのは枠組みであり、ホットトピックが提供するのは素材です。次のステップ、今週議論されたトピックを一つ選び、関連する古典を一冊見つけて照らし合わせて読んでください。FAQ4。門ある本が古典かどうかを見極めるには？と、時代を超えて繰り返し引用されているか、繰り返し現れるある種の問題を説明できるかを見ます。次のステップ、上の3つの基準をメモに保存し、本を買う前に一度照らし合わせてください。さらに過小評価されている動きに、テーマ、アンカリングがあります。その、数、家は本を著者や署名ではなく、答えたいと言って再分類しました。Q チャーリーのアルマナック、ファスト&スロー、プリンシプルズをすべて、どう意思決定するか、という一つの問いにかけると、3冊は脳内で一つの網に合成され、3つの孤立したフォルダーにはなりませんでした。彼女は今、年間、問い、本、結論の表を一つだけメンテし、少なく読むが深く読みます。鍵は、本の溜め込み罠を避けることです。その輪かつて年間60冊買い、本当に読み終わったのは10冊未満で、本棚は不安の陳列棚になりました。後に彼女は固い規則を一つ決めました。前の一冊を読み終わるまで次を買わない。毎月読書中を3冊だけ残し、残りはカートではなく読みたいリストに入れる。この規則で彼女の年間有効読書量は下がるどころか上がりました。注意が所有に薄められなくなったからです。彼女は言います。棚の本はあなたのものではない。脳に読み込んだものこそがあなたのものだ。毎週日曜の夜、彼女は20分で今週何を読み、何を記し、次にどれを読むかを振り返り、読量、理解、実践の3欄にそれぞれチェックを入れ、長期記憶に本当に入った本だけをリストに残します。本記事の図版はすべてピクサバーイの CC0 ライセンスによるものです。